六甲ナビ。この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター神栖市の藤代工務店の提供でお送りします。六甲の魅力をお届けする六甲ナビ、行方市から鈴木美子がお届けいたします。今週は商工観光課の遠野匠さんにお話を伺いします。遠野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、遠野さん、桜の季節を迎えております。北浦庁舎の桜に見守られながら今日も、ね、お話を伺いいたします。新年度もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遠野さんは行方市の職員になって何年目ですか？
はい、今年度から4年目になりました。
4年目ということでね、もうベテランの、そんなね、笑顔で私にね、今日はね、語りかけてくださっていますけれども、まあ、遠野さんは4年目、この行方市もピカピカの新社会人が入庁したと思いますけれども、どうでしょうか？先輩として何かアドバイスありますか？
はい、なかなか仕事をしていると大変なことであったり辛いこともあると思いますが、いい先輩がいっぱいいますので、たくさんの先輩に相談しながら皆さん仕事を頑張っていただければと思います。
私も遠野さんがこのお仕事をされている4年の中で、もうこれで3年目でしょうか、お仕事を一緒にさせていただいておりまして、すごいな、いつも頑張ってるな、そして笑顔が素敵だなというふうに感じておりますので、やっぱりこうどんな時も笑顔を忘れずにというのは大切でしょうかね？
そうですね、辛い時こそその中で楽しいことを見つけて楽しく仕事ができればいいなと思っております。
ありがとうございます。さあ、遠野さん、今私の手元には司法なめがた4月号がありまして、まずはさっきに大変お疲れ様でした。
ありがとうございます。
遠野さんのね、お仕事の中でもこのお仕事、茨城百景ウルトラマラソン in 六甲、今年もね、無事に終了しましたね。
大きな怪我等もなく皆様が走っていただけてとても良かったです。
表紙にはね、笑顔で元気に手を振る女性のそんな様子も写真として収められておりますけれども、さあ、少し振り返っていただきまして、今年のこの第7回茨城百景ウルトラマラソン in 六甲はどのような感じでしたか？
はい、今年は昨年度に比べまして150人程度多いエントリーをいただきまして、606名のエントリーをいただきました。その中で当日が547名の出走をしていただきまして、遠くは北海道から、南は福岡まで、多くの参加者の方に参加いただきました。当日スタート前に若干雨が降っていたのですが、スタートの際にはちょうど止みまして、とてもそれからは晴れていい天気だったので、良かったかと思います。
今年もね、多くの方に参加していただいて、多くの思い出ができたね、そんなね、茨城百景ウルトラマラソン in 六甲だったと思います。さあ、このね、司法なめがた4月号フェイジを進めますと、なんとなんと遠野さん、映画あの花が咲く丘で君とまた出会えたらかけるなめがた市ということで、第15回ロケーションジャパン大賞部門賞撮影サポート部門を受賞されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
このね、お話はこの行方市がロケ地となった場所もあるということで以前お伺いしたんですが、こういうのを受けてというこの受賞でしょうか？
そうですね、1年間で最も地域を盛り上げた作品としてその地域を表彰するというもので表彰されましたので、行方市がこのような賞をいただけてとても嬉しく思っております。
遠野さんはこの映画はもうご覧になりました？
実は私まだ見れていないので、今後見たいなと思っております。
遠野さんと同じくまだ見ていないけど今後見たいという方は、どうしたらこの映画見ることできますか？
はい、ブルーレイだったり DVD はもちろん、さまざまなデジタル配信サービスで、配信がされておりますので、そちらでご覧いただければと思います。
ありがとうございます。映画あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、皆さんぜひご覧になっていただきたいと思います。さあ、遠野さんとお話を進めてきまして、またね、再びこの遠野さんの新年度の、ね、こう目標などもちょっと聞いてみたいなと思うんですが、どうでしょうか、この新年度の目標は？
はい、私も4年目となりまして、 最初よりはだいぶ行方市の魅力を伝えることができてきているかなと思いますので、今年度も多くの方に行方市の魅力が伝わるような発信であったり事業をやっていけたらと思っております。
はい、今年度の、ね、遠野さんにも大変期待しております。さあ遠野さん、行方市今年も茨城百景ウルトラマラソン in 六甲からいろいろなイベントが始まり、これからもいろいろなイベント行事が盛りだくさんだと思いますけれども、まずは今日は行方市からのお知らせというのは何かありますか？
はい、3月末の、1週間程度お休みをいただいておりました阿蘇温泉白穂の湯、天王崎交流センターコテラスおよび北浦温泉北浦荘は4月1日より営業を再開いたしました。それに伴いまして白穂の湯2階のお食事処水郷の間のリニューアルがしておりますので、ぜひ今まで行ったことある方も新しいメニューを食べに行ってみてくださればと思います。
はい、わー、遠野さんすごく気になります。私温泉も大好きですが、温泉を入った後いただくグルメも大変好きな一つなんですけれども、新しくメニューに加わったものを詳しく教えてください。
はい、ビメートンを使った、チャーシューが乗った白穂ラーメンであったり、1日5食限定のビメートントンカツなどが、特におすすめです。また、大きなエビを使った天ぷらサバなども、とても美味しいので、ぜひ、行って行方市のブランド豚であるビメートンもこちらで味わうことができますので、ぜひ行って食べてみていただければと思います。
改めまして阿蘇温泉白穂の湯天王崎観光交流センターコテラスおよび北浦温泉北浦荘は4月1日火曜日より営業を再開したということで、皆さんね、ぜひぜひこの機会にね足をお運びください。そして白穂ラーメン、そして1日5食限定の美名豚とんかつ定食、そして天ぷらそばなどお召し上がりいただいて、心からそしてお腹から満たされる、そんなね時間を過ごしていただければと思います。さあ今日は商工観光課の遠野さんと一緒にこのね北浦庁舎に咲き誇る桜に見守られながら放送を進めてまいりました。今年も綺麗な桜ですね。
はい、今年も綺麗に咲いてとても良かったです。
先ほど温泉の情報もお届けいたしましたが、このね北浦の近くに来た際はこの北浦庁舎の桜もめでていただきながら、この季節元気に楽しく過ごしていただければと思います。六甲ナビ、今日は行方市商工観光課の遠野さんにお話を伺いいたしました。遠野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
六甲ナビ、この番組はモダンスタイルからアメリカンスタイルまで多様なニーズに対応する住まいの匠マイスター、神栖市の藤代工務店の提供でお送りしました。